イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイリオ。
今日はドミニオン。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、暖かい、うん、あ、そうですね、もうすぐ春です。
もう春でしょ。
そうか、
ま、桜は満開やったから、
また天気のことからスタートして
喋ることがない時用の話やね。
すげえ、ないって確定した時しかやらんから
まあまああるな、そのタイミング
まあまあ初対面の人とかね、喋る時は天気の話と出身地の話は鉄板ですから。
最近寒い暑いしか言ってないし、めっちゃ天気見るし。
そうなの？
天気っていうか、あのめっちゃ寒かったん、3月の終わりぐらい。
ああ、3月から4月頭にかけて急に冷えましたね
4月の頭雪降ったとかいう話も、
ああそうそう
そうそう、そう
やね、あったりして、だからすごい寒暖の差を見るようになってるけど、
うん、
その iPhone って、
うん、
通常の画面の時に、うん、めっちゃ天気のことうわーって頑張ってくれるガジェットとかを入れれないから、
はいはいはい、
その時だけ Android 羨ましいな。Android はすげえ、そのスタートのホーム画面とかに天気とかカレンダーとかめっちゃいい感じで入れれんのよ。
そうなん
よ。アプリみたいな。
ああ、はあはあ、うん、
だからそこ見ただけでバーン天気って分かるわけよ。
ああ、なるほどね。なんかあの中学校ぐらいの時にパソコンのデスクトップにそういうの入れてたわ。
あるな。
うん、あと無駄にすごいサイバーな感じの CPU の使用率とかなんか温度とかを出してるメーターついてる、ちょっとかっこいいけど全く見えひんやつ。
はいはい。しかもそれ動かしてるだけで CPU
食う。そうそう、しかも結構食う、うん、
CPU の使用率を見るために CPU 使う
そう、
無意味感がすごい。
10% ぐらい食ってんねんだから常に、めっちゃ食うな、このパソコン何で使ってんのやろ、ガジェットってなって。なるほどって
それとその横になんか全然雰囲気が合わへんポストペットがいてるみたいな、そういうこと。
あ、ももちゃんね、
とりあえずいろいろ置いちゃってる感じを思い出すね。
ポスペやった、
ポスペはやってなかったけど、なんかそういう近いやつは使ってた。
イルカじゃないの？
イルカはお前を消す方法のやつやから。
それはまた別の話。イルカはあれなんかアウトルックにくっついてんねんね。
あれは Windows の、そのオフィス全般ですね、
うん、そうそう、オフィス、
うん、懐かしいな。
お前を消す方法めっちゃ好きやねん
それ、これはあれやで、あのインターネット老人会の話になってまうから、この辺で切り上げなあかんで。
嘘、うかがの話せん
長い長い
何やねん、うかがって。
あのデスクトップキャラクターっていうのが、
はいはい、
なんていうの、右下の方に常に出てきてて、うん、その、こうクリックすると喋ってくれるんや、うん、なんか言ってくれるし、時間とかも言ってくれるし、うん、なんか吹き出しでなんか言ってくれる、
あった
けどね、そんな便利ではない
できることは少ない
けど、なんかそのデスクトップにキャラクターいるってだけで、
まあ確かにね、
多分うかががバーチャル YouTuber になったんちゃう、
ああ、いや、どちらかというとシリでは、
シリ、あ、質問とか投げれるもんね、けど勝手に喋るから、
ああそうね、なんか10分に1遍ぐらいペッてなんか吹き出しできて邪魔ってなるやつね。
そ
う、
たまに喋んねや。
そうそうそう、
右下にデスクトップに貼れる、
あったあった、
あれ結構好きやっていくね今出すとかなりの技術で、というか今デスクトップの壁紙あるやん、
うん、
あれね、ムービーとか出せるわけや
ね。そうそうそう、壁紙動かせるよね、スチームでそういう拡張あって。
そうそう、でも壁紙自体動いてるとなんか落ち着かなくない？
うん、落ち着かへんなって。しかもその動いてる壁紙音出るっていうやつ、
そうな
あの、かなりうざかった自分で設定しといてだから全画面表示してる間は大丈夫やけど、うん、はいはい、YouTube とかバーって流してで画面閉じたら、あの壁紙からの音がする。
ああ、そんなんもあんねや、
う
ん、
常になんかやるよね、あれ壁紙で、
はい、というわけで自己紹介いきましょう
、
というわけで雑談をひねるようにしかできなくなってるイカです。よろしくお願いします
はい、
はい、おけいさんが出張に行ってる間いっぱい遊んだりにょりです。
はい、出張から2週間帰ってこなかったおけいです。
長かったね。
長かったね。
おけいさんがね、完全に関西からね、はい、あのレイアスを消してましたから、ね、そうそう
そう、15連勤やったんでね
やば
ー、まあまあハードでした。
それもハードな内容がハードな時間使うっていう。そうそう、
もうね、あの2週間目の後半ぐらいはその場にいる全員が早く大阪帰りたいって言ってた。
そうなるよね。
そうそう、
ホームシック。
そう、全員がホームシックかかってた。
うんうん、かかるよね。
まあ、しかもそれが広島の、あ、ちょっと俺の話が聞こえるじゃん、
はい、
広島の山奥やったんで、
うん、
めちゃくちゃ寒かったんですよ。
あ、寒かった。
そうで、さっきの広島、あと4月頭の冷えたって話もあったんやけど、
うん、
朝起きてカーテンビャッて開けたら、
うん、
もう猛吹雪。
うわ
マジでっつって。え、4月ちゃうの？
雪降るんや。
まあまあ山の方はやっぱり降るよ。
うん、
で、あの4月1日やったわけよ。
うん、
天気が嘘ついてきたでこれと思って、どういうことやねんと思って。
4月1日っていつもやったらね、もう、うん、あの失敗した、この格好失敗したって暑いってなるやん。
あ、まあそうなることが多いイメージはあるね、うん、
けど逆に、うん、あ、しまってもうたから出してこなみたいなね。
はいはい、まあまあそんな感じでこう、
うん、
あのハードな地域ではあった。
うん、
そこでひたすら、そらさらにインドアやろ。
あ、まあでもね、あの、うん、基本的にはインドアですね、
うんうん、
窓の前部屋でずっとパソコン打ってるだけなんで
なんでそういうなんか、まあ、あのプログラムとかすごい大変なことさせられるときってああいう壁だけの部屋に入れられるんやろね。
そうなん。
いや、時間の感覚がなくなってちょうどいいですよ。
日の入りとかを感じさせなくさせないんだよねデスマーチのところ
。怖い怖い。
やば
はい、まあそんな感じの2週間でした。
はい、
はい、
リニューリは何遊んだ？
まあ2週間あったんでいろいろ遊んだんですけど、ノスゲームさんが関西に、
はいはいはい、
今一時的に来られてて、
うん、
で、うちにね、招待して、
うん、
一緒に、いつものメンバーと一緒に遊んだりとか。
俺がおらん間に、そんな楽しそうなことを。
ここのいつものメンバー多数、ノスゲームさんやったからめっちゃ面白い状態にはなってんけど、
それはシュール、我々的にはシュールな絵ぐらいで。
ゲームをやってんけど、
はいはい、
自己紹介ゲームっていうものをやって、隣にいる人に、
うん、
自分はまず自己紹介するね、
はいはい、
そしたら隣にいる人に質問を投げかけんねんけど、
うん、
何でもいいねん、好きな食べ物はとか、
はいはいはい、
まあ、なんやろ、好きなゲームはとか、
はいはい、
質問するねんけど、そしたらその人は質問に答えた後自己紹介をするみたいな、
はいはいはい、
っていうゲームを15人ぐらいかな、もっと少なかったか、10人ぐらいでやって、
おうおう、
でそのゲームの、まあ、面白いところは、隣の人に質問するから、よく知ってる人も、
はいはい、
知らない人も出てくると思うねんけど、
うん、
まあ、知ってる人にはなんやろ深い質問できるし、
はいはい、
知らない人にはなんかその人となりを知ることができる質問ができるみたい
な
感じですごいいいなと思ってて、私それ別の場所でもやってんけど、
うん、
その時はすごいごちゃ混ぜやってんやんか、もう初対面も、
はいはい、
知り合いもごちゃ混ぜのグループで、うんうん、でまあみんなおのおの聞いててんけど、
はいはい、
そしたら一人さ、もともと友達やったけど、
うん、
その友達の会社に入った人っていうのが隣同士、まあ座ってて、
はいはい、
つまり部下が最初に座ってて横に上司やってん、
もともと友達やけど今は上司の人みたいな、
うん、そうそうそう、その人がいてて、
はいはい、
で部下が自己紹介 し,、
うん、
し終わった後、
うん、
じゃあ最近の僕の評価を教えてくださいって言い出して、
急に仕事の話
急にだから横の人も、
うん、
どうしようかなガチのやつみたいなこと言っててバリ面白かった。
それは面白そうやな、
うん、ぜひやってみてください。
なるほど、
自己紹介ゲーム
確かに、でもまあ確かにね、普段やったら聞きにくいことであったりとか、で改めて質問してって言われてみんなから集中砲火食らうとしんどかったりするから、
うん
うんうんうん、まあ、一人から一問一答するのはいいかもしれないですね。
そうやね、
はい、
う
ん、そしてイカさん。
俺ね、
はい、
何があったやろとりあえずそうですね、花見しましたね。
ああ、しましたね。
花見をしまして、一番いい時、はい、この4月の6にやったんですけど、
そうですね、
4月の6、7が多分ねめちゃくちゃいい桜の時期で、
う
ん、
ちょうど満開でしたね。
で僕ら毎年やってるんですけど、
うん、
毎年天気が悪かったり、
うん、
花の時期が完全にずれてたりとかして、
うんうん、
いつも楽勝で花見やってたんですけど、
う
ん
う
ん、今回人多かった、
多かったね、
めちゃくちゃ多かったんですよ、うん、
あとまあツイッターとかで募集してたけど、クレイブラッドさんの花見が真横でやってて、
そうね、
そのクレブラッドさん、ハタさんに、
はい、
なんかいい場所ないみたいな状態のリルにか投げかけられて、
うん、
それでイカさんなら知ってるよっていうか、いつもの場所を知ってるよってい
う形
で教えた結果、
はいはい
はい、ハタさんにさっき
いつもの場所を
取られる、
取られるというか、まあ全然俺的にはまあどっちでもよかったけど
うん、うん、
いいとこ取っていただいてよかったなみたいな、これで歌詞作ったなみたいな気分
いや個人的にはすごいなよかった、普段のグループと横に今畑さんもいるから、
うん、
挨拶できるし、
そうそうそう、
挨拶できたし、
買い出し班の僕らが行った時にはもう畑さんらがいてはったから、
うん、そうやね、
いてると思ってびっくりしたね、
うん、
あのそんなにたくさんは咲いてないねんけど、うん、一本すげえしっかりした桜の木があるから、
う
ん、あの その下がすげえあのよくて、
うんうんうん、
来年は合同の可能性も、
まあ、普段はね、
うん、それもいいかもしれ
へ
んね、
葉桜になってた、なってたりとか、まあ、花が落ちてる時期に結構やってたから、
うん、そうそうそう、
ちゃんと花見ましたね今回は、
うん、いつもピクニックやったからね、
そうそうそう
花見の時期にやるピクニックやった、
はい、そんな感じで、まあ、春のスタートを切った我々でございますが、
はい、
今回はじゃあまた久しぶりにゲームの紹介しましょうか、
そうですね、
それは後半にしますか、
はい、
はい、ご飯です、
はい、何携帯見てんのよ、
ちゃうねん、いろいろ、ね、
スマホタイムやった、
あの資料とか見ながらちゃんと喋ろうっていう俺の気概を、志
が高い、
ここ気概を感じ取ってほしいねんけど、
うんうん
うん、だからちょっと喋っといて、
資料探してる
資料探したりする時期もあるやろ俺もね、
なるほどね、
はい、
というわけで、まあ、今回紹介するゲームですが、
はい、
ドミニオン、
うん、
野草局でございます、
なるほど、
はい、もうドミニオンに関しては説明不要なぐらいかもしれませんが、
はい、
じゃあリニューさん簡単に説明お願いします、
あ、ドミニオンとは、
はい、
6点を取ればいいゲームです、
いえ違います、って
違いますって言われて6点のカードをめっちゃ取っていくゲームです、
うん、
ね、7割これも怒られるやつ、
いや私はドミニオンの時はだから6点を取るぞ、うん、取るぞと思ってやってる、
ああなるほどね、そもそもどういう風にして遊ぶゲーム、
ああなるほど、デッキを作っていくゲームです、
あそうですね、デッキ構築ゲームですね、うん、
はい、
どういう風にデッキを構築しますか、
あのバーに並んでる、うん、カードを買っていく、
うん、お買い物ですね、
はい、
はい、というわけでデッキ構築のゲームでございます
圧迫面接
まあまあ、あのカードの中にはお金が書かれているカードっていうのと、うん、得点が書かれているカードとで、それ以外にもすごい特殊な効果が書いているカードっていうのが存在しているわけですが、
うんうん、
まあ、自分の手番が来たら5枚デッキから引きまして、そこの中に書いてある金、お金が何金あるか、例えば3金だったら3金までのものがテーブルの中央にあるそのディスプレイの中から買えますよ、
はい、
で買ったカードは、1回捨て札になるけども、
うん、
次自分の手番が来てシャッフルした後にはまた手番として引くことがあり得るという感じで、徐々に自分のデッキを、買い物して強くしていって、
うん、
でその強くしていったことによってより高い買い物ができるようになっていって、
うん、
一番高い安であるその6点ですよね、さっき言ってた、
うん、
6点のカードを買ったりとかして最終的に点数が高い人が勝ちと、
いや今考えたらすごいゲームやね、
そうだよそうなんだよ、
ドミニオンのデッキ構築システムを考えた人は本当にノーベルゲーム学賞をあげてもいいんじゃないのかぐらいのね、
まあ、過去ねいろんなゲームであの歴史が変わったというか、そのゲーム以前以後とかってやるのは言われるゲームが多分あって、例えばそれはカタンだったりとか、
うん、
宝石のきらめきだったりとかいろいろあると思うけど、その中の一つとして多分ドミニオンっていうのがあると思います、
はい、
それぐらいいろんな人に遊ばれてる、
そう、うん、僕がすぐにドミニオン世代以前以後って言ってしまう老害なんですけどやっぱりドミニオンから入った人っていうの結構聞くんですよね、
う
ん、
そうですね、まああのと TCG ですね、はいはい、マジック・ザ・ギャザリングとか遊戯王とかそういう TCG の方から入ってくる時の一番最初の入り口として使われることもありますね、
うんうん、
まあ、それでドミニオンっていうのが出てるんですけども、
はいはい、
そのドミニオンっていうのはもう結構前のゲームですよね、初版一番最初のやつは
2019どっちだった
か、その辺2010年前後のゲームですけども、
うん、で10年ぐらいね、
そう、もう10年近く経つようなゲームなんですけど、
うん、
実は未だに、拡張が出続けてるゲームでもありますと、
はい、
でその拡張は例えばなんか帝国って名前だったりとか、うんうん、繁栄って名前だから
だったりする
んですけど、そうそうそう、うんうん、漢字2文字シリーズかなと思いきや、
うん、
つい最近1個出たのが野草局、
そうですね、
という
今年に入ってから日本語版が出た、
ああそうだね、
うん
うん、っていうゲームです、でそれをこのまま遊んできたので、
はい、
まあ、あのそんな全部のカードをみっちり遊び尽くしたわけじゃないんで
、
まあ、触りだけでもね、
そう
あのお伝えできればなと思って、
ドミニオン最新版を遊んだよという
話、はいですね、
ドミニオン基本が2009年4月なんで、
はい、
ちょうど10周年、
あ10周年記念版とか出るんじゃん、
ありうる、
うん、
でもそもそもな、ね、あの ドミニオンこうやって紹介してるのはいいけど、
うんうん、
結構その物が、
はいはい、基本が手に入らない
品薄になりがち、
うん、で拡張っていうのはカードの拡張しか出てないから、うん、そのなんかなんやろお金とか、
うんうん、
特典のカードを手に入れるためには基本を買わなければならない、
そうね、
っていう風になってるわけね。
まあまあそれをだけを集めたそのセットみたいなのも一応あんねんけど、
あそうなんや、
そうそう、
基本カードセット、
ああでもどっちにしろそれがちょっとやっぱ品薄なんよね、
うん、になりやすいし、あともう過去に出た拡張なんかももう新しく印刷をされてないのでちょっとプレミア価格になってるやつとかもあります、
なるほど、
っていうのがちょっと集めづらいですけど、
はい、
まあでも野草局に関して言えばまだ全然売ってます、
うん、最新のものは売ってましたね、アマゾンにあった、は
い、そうそうそうそう、うん、みたいな感じで遊んできました、
はい、
でまあそれについて説明していこうかなと思うんですけども、
うん、
まあ、そんなに新しくね、あのドミニオンなので、
うん、
細かいルールのところが違ってるだけですと、
はい、
なのである程度ドミニオンは知ってる前提の話をしちゃうかもしれないんですけど、そこはご了承ください、
はい、
知ってるよ
了承するわ、
はい、じゃあご了承いただきましたので、
うん、
まあ普通のドミニオンと何が変わったかっていうところを、
うん、
大きく取り上げていきましょう、
はい、
そうですね、
まず一つ目、
うん、
夜行というカードが増えました、
うん、
なんじゃそらと思うかもしれませんが、うん、まあ、普通のカードドミニオンカードって自分の手番が来たら、
うん、
アクションカードって言われるものであるとか、
はい、
っていうのを、自分の手番に打って使ってその効果を適用してと、
うん、
で最後にお金が何金ありますよ、なのでこれ買いますねって言って次の人の手番へ、
はい、
ってなるんですけども、
うん、
そこの自分の手番が終わりましたよ、次の人 A の間に夜行フェーズというものが挟まります、う
ん、はい、
これ何かというとカードの中に夜行、夜の行くですね、うん、まあ、夜行性動物とかの夜行ですよ、うん、
はいはい、
この夜行って書かれてるカードは、例えば次のターンまでアタックカードの効果を受けない、まあ、防御ができるバリアですね、が あったりとか、逆に、今から他の人に呪いを配りますよみたいな、すごい攻撃的なカードだったりとかっていうのを、夜行の効果として発動することができると。
アクションがなくてもできるもんね。
そう、あの夜行って書かれてるカードは逆に夜行の時間帯、夜の時間帯にしか使えない、
うんうん、
はい、なので、まあ、普段自分がアクションしてるのが昼間、
うん、
でそれが終わった後夜が来て夜行って書かれてるカードの効果をボンボン使っていけますよっていう風な時間帯ですね、
はいはいはい、うん、
もう夜行なんぼでも使えるんで、夜行100枚持ってたら100枚ダーンって
できます
じゃ
昼間の時間帯だったらプラス1アクションとかっていうそのアクションをどんどん増やしていかないと使えるカードの数限られてるんですけど、
うんうん
うん、夜行は持ってるだけ使っていい、
ノーリアクションで、
はい、いい
ノーアクション、
ノーアクションで構いません
リアクションしたら
か、はい、っていうのがまず一つ、
はい、
で次に、違うところとしましては、
うん、
カホですね、
はい、
はい、家宝のカードとは何ぞやということですが、これは、
うんうん、
カードにですね、
うん、
最初にその今回の、まあ、ディスプレイされる商品というか、
はい、
カードが並ぶんですけど、その中に家宝というのが書いているものがあります、うん、
家の宝で家宝、
そうですね、家宝ですね
家宝、
はい、これが何かというと、最初の手札、初期手札の中に銀、うん、銅貨が7枚入ってるんですけど、
はい、
まあ、1金ですね、
うん、
1金7枚入ってるんですけど、これを家宝と入れ替えます、
あ、何個か、
1個だけ、
あ、1枚だけか、
そう、1枚ずつで入れ替えるんですよ、例えばその過去、そこのところに、幸せのコインだったかな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
うん、
っていうのを、家宝として書かれてたらば、
はい、
それと銅貨を入れ替えます、
うん、
でその、幸せのコインに何が書かれてるかっていうと、
うん、
使用した時に銀貨を1枚手に入れるっていうふうに書いてたりします、
はい、
なので1金が手に入りましたよって、今回1金使えますよって言ってる時に、まあ、それとはまた別に銀貨っていうカードを手に入れられるとか、っていう効果がついたりするわけですね。
アクションカードの下にその今回これ入れますっていうのが書かれてるので、そのいつも10種類のサプライがあるや、
うん、
あれのところに出てきたやつ家宝をどうかと入れ替える、
あ、うん、じゃあもうその最初の初期手札の時点からモジュールなんやね、
そう
だから家宝ね、7つあるんで、
はい、
7つ全部出てたら、どうかが1枚もない、どうかしてるぜ、
ありうるんや
どうかしてるぜ
こんなに勇気を持って言ったのに
ちょっと反応が難しかった
仕方ない仕方ない、
はい、っていうのがまず家宝としてもあります、これが2つ目、はいはい、で3つ目、まあ、都合4つあるんですけど、3つ目と4つ目はほぼセットみたいな考え方でいいです、
うん、
祝福カードと、不運だったかな、
うん、
呪詛呪いですか、呪詛カードっていうのが、増えました、
なるほど、
はい、これは何事かというと、例えばその昼のアクションのカードの中に、
うん、
祝福を1枚得るというふうに書かれている効果があったりするものがあります、それは何を示すかというと、また祝福デッキというものが新しく増えてるんですね、
あ、すごいね、
要素もりもりでございます、
もりもりやな、
うん、 はい。あ、そう、後ろにブーンって書いてます。なんでやろうね、ブーン1枚とか言ってまうもんね、あれ。
あれ、なんやろね、あれ、そういう意味なんやろか思うねんけど。
はい、祝福1枚手に入れますよとしか、はい、みんながブーンって言いながら、カードが作れたりするんやけど。
書いてあるからね。
まあ、そこには、大体いいことが書いてます。
あ、やったぜ。
まあ、例えば、カードが2枚引けますよって書いてたりとか、うん、それを3つに実行することになるんですけど、大体いいことが書いてます。
うん、
これが祝福のカード。うん、続いて呪詛のカード、
うん、
これは、悪いことが書いてます。名前の通りですね、まあ、例えば嫉妬っていう状態以上になりますよみたいなことが書いてあったりします、
はいはい
はい、これ何かっていうと、普通だったら銀貨は2金、金貨は3金として扱うんだけども、これを受けてる間は、全部1金として数えますよっていう、なかなかきついやつだったりします
なんでかね、
はい、みたいな感じで、まあ、そういう悪い効果っていうののカードのデッキもできていると、はい、この2種類が増えたっていうのは都合4つ、通常と違いましたと。
すごいね、そんなに増えてんねや。
もりもりでございます。
あれ裏ブーンにしてるのはもう今後、うん、だからあれを日本語にしちゃうと海外版と混ぜれないから、はい、うん、
ああ、
だからブーンとなんか、あ、次祝福、次ブーンとかなるから
なるほど、
はいはいはい、
じゃあ今後のデッキで、あ、今後のなんやろ、パックで
拡張されていくのか、それと、まあ、先行考えて、そういうこと
してる。まあまあ、でもそのままにしてる方がいいよね、多分。
そうそうそう。
外来バンドをしても買わざるを得ない状況とかも出てくるやろ
う
し。
そうね。
そう考えると、すごい考えてくれてるんちゃうかな、う
ん。確かに。
はい。そんなわけで、まあ、普通のドミニオンから比べて久しぶりに、やったらすごいモリモリな感じでやりましたと。いう感じですが、どこが面白かったですか？
私は、はい、その夜行ターンの人狼っていうカードがすごい特徴的やなって思っててんけど、まあ、今回、その、ランダムに夜行カードの中からランダムセットで遊んだじゃないですか。
はいはい、そうですね。
その2の、2金のカードがいっぱい並んでて、
うんうん、
5金のカードは人狼しかないみ
た
いな、
あ、そうですね、
状況に、まあ、一応なってたんで、
うん、
それはそれで面白かったんですけど、
うんうんうん、
5金になったらとりあえずじゃあ人狼買っとこうかみたいな、
そうね、そ
んな感じになったし、しかもその人狼のカードが強かった。だから
なかなか
すごい印象的でしたね、
はい、人狼のカードは夜の時間帯に使うと相手に呪詛を、うん、効果を1枚与えると。
そうやね、
はい、呪詛は結構当たり外れというか、効果がでかい低いはあるねんけど、もの、
うん、
によっては、ね、3コスト4コストのカードを捨てなさいじゃないわ、廃棄しなさいか、
そうそうそう、
完全デッキからなくしなさいっていう、
だからすごい効果にもなったりするし、うん、しかも昼のターンに使ったら、
うん、
あ、だから人狼のカードは昼も夜も使えるカードや、
ね、あ、そうですね、特殊なカードですね、
その辺は特殊やと思うんだけど、うん、昼のターンに使ったら、
3枚ドロー、
3枚ドローできるっていう、うん、
あれは強かったです。
呪詛がね結構波があるから、あとあれやね、前基本やったらプラス3ドローの鍛冶屋やったかな、
うん、
があってんけど、
はいはい、
鍛冶屋さんが夜に狼になっちゃう、
あストーリー的にね、
というストーリーなのかなみたいな、狼のその、
まあ、今時よね、人狼っていう名前もキャッチーやし、
確かに、
うん、
使いたくなるよね、
ちょっとずい使いたくなるカードやなって思いました、
うん、はい、イカさんどうでした？
俺ね、多分ね、人狼ちゃんは、ドミニオン3年ぶりぐらいにやったんちゃうかな、はいはい、
結構久しぶりでしたね。
ドミニオンはよく立つねんけど、
うんうん、
ドミニオンやってるわで、まあいっかってなっちゃうねんけど、はいはいはい、なんか今回、
うん、
僕とリニョリが昔から、うんうん、知っているお友達のところに久々に遊びに行ったんですよ。
はい、
おけんさん連れて。
はい、そうですね。私はもう完全に初めましてだったんですけど。
超初めましてで申し訳なかったけど、はい、それ遊びに行って、そこのね、ね、家主がね、ドミニオン好きなんで、
はいはい、
今までの、まあ、基本からもちろん最新のものまで全て集めてるという。
うんうん
う
ん、
でドミニオンやるってなったらもう蘇生してやるし、うんうん、そのやるってなったらもうめっちゃ準備もしてくれるんで、それでこう、じゃあドミニオンしようって、
はいはい、
いつもそこ行くとドミニオンしようかなって思うぐらいなんですけど、うんうん、そこで、なんか2、3年ぶりぐらいにやったんですけど、うん、やっぱりドミニオン面白いね、
うんうん、
その、なんてやろ、やりたいことやれるし、
うん、
その勝った負けたあるねんけど、
はいはいはい、
なんか自分のやりたいことやれたみたいな感じでゲームが進めれるので、
うんうんうん、
俺今回何買ったかな、
恵みの村めっちゃ買ってた、
で、ね、恵みの村っていうカードが気に入ったので恵みの村をひたすら買ってたけど、うん、恵みの村を買った時に祝福されてんね、
そうやね、
はいはい、
で祝福カードって基本的にすぐ使わなあかんねんけど、うんうん、恵みの村に関しては次のターンまで持ってけ
ん、ああそうやね、
うんうん、
それを買って って、はいはい、でこう、めぐみの村をひたすら撃つっていう、ね、村もどきパターン、
はいはい、ドミニオンってさ、やっぱ基本的に強いなって思ったカードを何枚か複数買って、はいで、デッキに入れて、ぶん回すみたいな、
う
ん。
そうね。
よく考えると、めぐみの村も、基本の村のパワーアップ版や、うん。
だから、恵まれている村やね。
そう、だから、村、ちょ、追加村なんです。
そうね、おまけ村。
そう、追加機能あり村やから、結構基本に追加の機能が結構あるんかな。
あ、そうかもしれない、ね。
いや、そう、曲、うん、その、それで、その、祝福の、うん、あの、ルールをひたすら僕は楽しんだっていう。
確かに、イカさん、祝福デッキ何回シャッフルせなあかんねんいうぐらい、祝福カード引いてたもんね。
俺だけ7割ぐらい祝福引いてた。
めっちゃ祝福されてるやん。
そうそう、あの、もう一個、祝福を3枚引くっていうカードもあって、ね、それわざわざ使って、うん、あの、祝福3枚引くカード、何やったかな、何やったかな。
愚者ですね。
愚者か。愚者を引くと、うん、あの、道に迷うねんね。
そうやね。
うん、
森の迷子になりますね。
今回その、ステータスっていうか、その、状態カードっていうのも、うんうん、まあ、はいはい、増えたって言えば増えた
けど。あれ多分海、海辺とかぐらいから増えてたんかな。そう、前の段階で増えてる。
まあ、分かってないから。まあ、状態カードっていうのが、俺的には増えてて。うん、
はいはい
はい。はい
はい、で、今回、その、祝福を3枚使ったら、うんまあ、森に迷うっていう状態で、うんうん、森に迷うと、あの自分のターン開始時に1枚捨てると祝福1枚引けるっていう機能がついてくるから、
うん、そうやな、
だから迷いっぱなし、
うん、確かにイカさんはずっと迷ってた。
他の人愚者を使ってたのが俺だけやったから、うん、他の人は全く迷わないから、うん、俺ずっと迷ってたし点数も迷ってた、
うん、全然それによりあんまりこういい点数になった感じではなかった。
まあまあまあ、まあ、
けど面白かった。めちゃくちゃやりたいことやれたんで、
そうやね。
ドミニオン俺そういうとこいいと思う、すごい。
うん、うんうん、
さんは僕はですね、あの基本と比べて、
はいはい、
得点の得方がちょっと種類増えたのかなっていうのは思いました。まあ、基本的にも僕はあの基本セットしかほぼやったことなかったんですけど、
う
ん、
そうだね、
今回その宝物じゃない家宝か、
はい、
その中にあったやつとして、
うん、
自分の持てる屋敷、うん、1点のカードですね、
うん、
これ持ってる枚数分の点数になるっていうカードが入ってたりであるとか、
うん、
であの他にも例えば、もう続集その6点のやつを買わなくてもいいっていう風なプランが結構取れそうだったんですよね、
うん、
まあ、結局はその続集買う方が早かったんでそっちにやっちゃったんですけど、
うん、
やっぱりセットが増えるとそういう選択肢が増えるのはいいなと思いましたね。
確かにね、
はい、であとまあイカさんが言ってた通りやりたいことをやれるっていうのが一番よくって、僕が一番気に入ったのは、
うん、
羊飼いっていうカードですね、
は
いはい、羊飼いっていうカードは手元にある得点のカードっていうのを捨て札にしたら、
うん
うん、それかける2枚ドローするっていうカードなんですけど、まあ基本的に得点カード邪魔くさいんですよ。
そうやな。
はい。なんで、それが来れば来るほど邪魔ってなんねんけど、逆にその、続襲っていうカードを買うことで、
はいはい、
できるだけ枚数を増やさずに得点カードをたく、得点をたくさん取るっていうのが基本の考え方なんだけども、
うん、
それが羊飼いがあるからこそ、
うん、
もう3点の得点カードでもいいから
取っていいよ、ね、
買っとけばそれ別にドローに化けるやんけと、
あ確かに
という考え方ができるから、うん、そっちも結構と買ったりもしてたのよ。
ああ、ありやね。
そうみたいな感じでその別のプランやっていうのができるのがすごい楽しかったです。
うん、なるほどなるほど。
はい。
けどまあやっぱりルールがかなり追加されるんで、
うん、
あのドミニオンのテンポの良さが少し、
うん、
あの祝福と呪詛により少しテンポが悪くなる
そう、ね、
かもしれへんね、うん、まあ、めくって読まなあかんから、
そう、
確
かに慣れている人たちがおすすめやねんけど、
うん、
まあ、あのすごい新しい別の気分でそうやって、
うんうん、
あの拡張セットとしてできるんで、
うん、
あのね、基本に飽きた人は
そうですね、まあ、まず基本やってからの方がいいのは間違いないです。
うん、
はい、その、実は2回連続ドミニオンをその日はやっていて、
うん、
1回目は基本プラス半夜だったかな、すごい最初の方のセットの、
うん、
拡張を入れたやつでやってたんですけど、
うん、それでなんかこうあの思い出したよね、うん、ドミニオンってこういうゲームやったわ。
そう、あのリハビリテーションをねまずしなきゃいけないんでねで、その時は、まあ、その持ち主の方も含めて4人とも相当早打ちができたんですよ。
うん、
もう自分の手番来た、パンパンパンって出して、何人で買い物して、
う
ん、はい次、みたいな、
ね。
トントントントンってやるのができて。
もう1分2分以内で自分の手番終わるみたいな。
麻雀の早打ちみたいな感じだったけ
ど。これやってこれやってこれやって終わりで次みたいな、そうそう、このペースでやってたから、
それがやれた人たちが安岡君に言ったら、ね、ちょっと待ってね、これまず最初これ出して、これちょっと待ってな、ちょっと一回読むなみたいな
感じで、っていうテンポにはなるからね、
う
ん、
っていうところは多少出ると思います。
はい。
あと今回息子さん、
はい、はい、あ、そうですね、
10歳かな、
小5かぐらい、
小5ぐらい、うん、で その子と混ぜて、うち僕ら3人とその子とやってんけど、うん、10歳は侮れんね、
強い、
いやめっちゃ遊べるなドミニオン、いや、うん、それこそ家にあってパパが遊んでくれるっていうのもあると思うけど、
う
ん、
そうそうそう、
相当、まあ、いろんなゲームやったけど、うん、ドミニオンも全然できるなみたいな、
ドミニオンバチバチ全然ルールミスなくやってたからね、
そうやね、うん、あそこ違うよとかそんなんなかったもんね、
そう、
そのカードの漢字が読めない部分が、嫉妬とかは読みにくいとか、はいはいはい、
あ
それを考えるとだいぶ読めてんねんけど、とか、うん、あの少しカードを強く握ってしまう癖はどうしてもあるぐらいの、
カード曲がっちゃってます
ね、そうそうそう、ぐらいの癖しかなかった、うん、それ以外は全然普通にね、あの
そうそう、
カードの説明とかもできるし、
うん、その10歳の子がカードのテキストを読んだ時に、いや、じゃあ生活苦になりますって言ってたのがめちゃくちゃおもろいな
って10歳の子生活苦になってる
って、そう、10歳の生活苦はちょっと重すぎるなと思って
確かに
生活苦どこやったっけ、
生活苦じゃあ次どうなの、生活苦がもう一回食らったら20苦になりますって、20苦かー、それはいかんな、
4点倍なんです
みたいな面白さもありましたね。
そう
はい。でもまあね、やっぱり英才教育大事ですね。
英才教育
大事。子育ての成果が。
子育てされてましたね、僕は。
そんな感じで、うん、ドミニオン遊んでまいりました。
うん。うん。はい。というわけで、今回紹介したゲームは、ドミニオンの
野草曲
でした。はい。
でした。
エンディングです
です。はい、ボドータのコーナ
ー。
今回もですね、ツイッター上にシャープイカラジのハッシュタグをつけて投稿いただいた中から、
はい、
勝手に読み上げるコーナーでございますと。
はい。
はい、日ののりさん、
はい。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
イカラジさん第113回拝聴ということでね、
はい、
子供がボドゲすぐ覚えるのわかる手前味噌スープですが、うちの子供が5歳の時サンファンやるために字がまだ読めなかったから、全種類のカードの効果暗記して遊んでたのを思い出しました。子供ってすごいですよねって。
なるほどね、
なるほどね、そうかも、
大丈夫
だって覚えてたんかも。
俺ね、手前味噌スープがあまりにも好きすぎて他の話全然入ってこんやかったけどもう一回読み直したら入ってきたから大丈夫、
今ね、あのイカさんが勝手に脚色したんかなと思って画面見た
お客さんが画面見た結果、うん、書いてあるわ、
そう、なるほど、そちら側だったと思って
みんな言うな
、ね、よかった、気に入ってもらえ
る、なるほどね。
で、5歳の時やから、だからもうある程度成長されたから、
うん、
昔そのサンファン、サンファンって結構テキストとか書いてある、
そうやな、難しいと思うけど、
あのけど、うん、俺ドイツ語版でドイツゲームやってた時、はいはい、カードのリストある程度見た後は、うん、そのカード何やって覚えてやってたい、うん、何回もやるゲームって、
なるほどなるほど、
だからそういう状態になるんやろね、
そうそうそうそう、だから好きなゲームやったらカードを覚えてしまうやん、うん、
あ、まあ確かに、まあレース4でギャラクシーずっと英語版でやってるけど、名前聞いただけであれやなってやつは結構あるもんね。
はいはい、コンスペコンスペとかなる
もん、ね、そうそう、はい、パンゲラパンゲラみたいな、セティ強いねみたいな、
そう、だからそのお子さんはだからルールさえ突破すれば、うん、
はいはい、
そんなにあの問題なくできるんじゃないかなっていうのは今回その10歳の子と一緒にゲームやった時でもすごい感じたので、なんかね、お子さんにもうじっくり思いっきりルールをしっかり叩き込んでから一緒にゲームやりましょうって
英才教育いいですね、
思いましたと、はい、
はい、じゃあピピタパンさん、
いつもありがとうございます、
はい、第1回静岡ハリウッドライブスカイ無事開催できました。国津谷先生作の映画かっこ即興劇を実際に作るパーティーゲームで、イカラジを聞いてからずっと遊んでみたかったやつ、人数が必要なので賛同して集まってくれたメンバーに感謝です。熱いうちにぜひ第2回もやりたいなということで、まあ、前回のラジオの感想とかではないんですけれども、はい、ハリウッドライブスをやったという話をイカラジオハッシュタグつけてくれました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハリウッドライブス普及委員会としては、はい、とても喜ばしいことでございました。
まあ、そうしたものがね、こうやって楽しんでもらえたってなると嬉しいですね。
そう。
普及委員会理事。
理事。理事ってすごい偉そう。めちゃくちゃ必死に今いろんなとこ、
会長、
あの、ハリウッドライブズ広めてて、うん、だってもう、あとこっちで2回予定あるし、ね、他でもまだまだね、
うん、
あ
のね、
北九州でやってはったりとか、うん、なんかバンバンに、ね、田中さんも、あ、ハリウッドライブズちょっとずつ盛り上がってるということで、うん、その、売ってますよっていうツイートしてはったりとかして、うん、これは順調やなと。
そう、ビビタパンさんが上げてる写真なんか見ても、うん、結構凝ってるんですよね。
そうそうそう
そう、あの、各、まあ、映画を作るゲームなんですけど、はい、その映画のタイトルをちゃんとパネル作ってたりであるとか、
うん、
すごい凝ってて、これはね、いいね。こういう小道具凝るとやっぱ余計にね、雰囲気入って面白くなるよね。
これを見たら、やっぱさ、その次2回目参加したいなってなるやん。
なるなる。
あ、しかもさ、なんかドミニオンラプソディっていうのあるで。
そう、なんか、あの、ボヘミアン感あるやつだよね。
その、ジャレボンの時にもやっていただいて、
うん、
その時ドミニオンが聞こえるっていうのがめっちゃ面白かったんです
けど。ドミニオン好きなんや。
ドミニオン好きなんや。
で、さては、
今回俺らドミニオン説明したので、あの、聞いてくれると思う。
はい、
ありがとうございます。
はい。
はい。
では続きまして、こちらもまあ感想というわけではないんですけども、よろずや楽団さんからです。
はい。
ポッドキャスト、よろずや楽団のそれなり日々を更新。今回、イカラジの皆さんをゲストにお迎えして、今更聞けないイカラジのことと題していろんな話をしていただきました。
はい。
他にはプレゼントでいただいたふわふわせんべいやペヤングの話もしておりますと。
うん、
ということで、今回ですね、なんと我々がゲストで、
はい。
3人揃ってですね、
うん、
よろずや楽団さんのそれなりの日々と、
はい。
いうふうな、ポッドキャストに、出演してまいりました。
めちゃくちゃレアですね。
そうですね。
はい。
僕らゲストとして改まっていくことはほぼないですもんね。
そんな場を用意していただいてっていう感じで、
まあ、あの、例えば仲良くしてもらってるあのホラボドさんであるとか、うん、あのブタゴの鳴き声さんとかに、
はい、
あのちょろっと出演したりとか、まあ、その場に居合わせて喋るとかっていうことは結構あるんですけど、
うん、
もうちゃんとその僕らにもこう光を当てていただいてっていう形でいくのは多分初めてかな。
そうかも。
はいですね。ありがとうございます。
レピ
ーゲストに出ないからね。
まあ我々ゲストもなかなか呼ばないし、ジブラでもなかなか行かないというふうな感じですけど、
なんかいつもホラー元でカットインするようなね、僕
そうするんで、ね、まああの夜ゼラクダの、それなら日々というポッドキャストはですね、
はい、
あのご夫婦でやられておりまして、
うん、
国内のまあ特に同人とかですね、
うん、
の国内産のゲームっていうのを紹介していくのを、はい、まあ、メインとされてるんですけども、まあ、メインという場合には実はその前のの前振りの部分ですね、
うん、
であのどこどこ行ってきましたよとか、ここのご飯美味しかったよとか、プロレス面白いよとか、
そう、
野球最高や
ねとか、何気ない話がね、面白い、
そういう趣味のお話っていうのもされてて、結構うちのね、
うん、
あのそれもその趣味のことを全面に押し出していくスタイルとは結構似てるところがあったりしますけども、
もっとフリートーク上手になりたい。
頑張ろう。
はい、そんな感じでね、出演させてもらって楽しく遊ばせてもらって、その後ね、うん、一緒にアグリコラとかもしたりとか、
はい、
っていうのもあったり仲良くさせてもらってますので、皆さんもぜひ聞いてもらえたらなと思います。
眠ります。
はい。
また遊んでくれ。
はい。
で、ゲムマのゲムマ春のブース番号が発表されました。はい、
宣伝しましょう。
されてましたね。
はい。
イカラジイカガヤは、
はい、
5月25日土曜日の、はい、Y16 ブースにいます。
Y16。
はい。
土曜日確定。
うん。
はい、そうですね。1日だけの出店になりますので、日曜日は行けないです。
はい、けど、どこか周遊してると。
ああ、そうですね。普通に、まあ、出店はしてないですけど、参加者として会場回ってるかなと思います。
はい。あ、イコさんがいつもみたいに Y16 をもじらない。
ほんまや、それ待ってんのに。
Y16?
はい。賄賂。
おそう、賄賂、
賄賂、
いかがいに賄賂を渡しに来てください。
はい、割る。
そしたらその賄賂に応じた分のお弁当を渡します。
バランを、
いやいや、あのね、何色の弁当か分かんないですけど、まあ、金色の弁当かもしれませんね。
そういうことね。
お得です。
はい、そんな感じでお待ちしております。ぜひお越しください。
お願いします。
はい、じゃあこのラジオの宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見ご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛て、もしくはハッシュタグイカラジオをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
はい、
嬉しい。
はい、はい、イカラジのハッシュタグをつけていただければ、先ほどみたいにボトさんのコーナーとして読めることもございますので、
はい、
ぜひどしどしご応募ください。
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
イカが